ただいまから2020年11月22日創立55周年および剣道記念礼拝を執り行ってまいります。前奏のうちに心を静めてまいりましょう。少子礼拝への招きの御言葉、詩編62編5節から8節をお読みいたします。どうぞお聞きください。私の魂よ、黙ってただ神を待ち望め。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることがない。私の救いと栄光はただ神にある。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。開会の賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちいただき、聖歌520番ただ主よを賛美いたしましょう。
ただ主を崇め、ただ主に仕え、ただ主を頼りて、ただ主を仰が、讃えよただ主を。主は救い主、清め主、癒し主、炎そう救い主、神の子羊。我が義は清き良き、我が力なれ。讃えよただ主を、主は救い主、清め主、癒し主、炎主の主。主こそ清め主、我が内清め。御霊の御神の住まい、清め主、癒し主、炎主の主。
どうぞお座りください。司会者が礼拝のためにお祈りをお捧げいたします。愛と 憐れみに富んでおられます私たちの天のお父様、主の尊いお名前をあがめ心より褒めたたえます。今日も主の皆が天においてまた地において褒めたたえられますように、あなた様が私たち一人一人をこのところに集めてくださり、あなた様に今礼拝を捧げできるこの恵みを、特権をありがとうございます。以前私たちはあなた様から遠く離れ、御怒りを受けるべきものであったにもかかわらず、御子イエス様を私たちのその罪の身代わりをしてくださり、神の子、また神の御国の相続人とさせてくださったことを心よりありがとうございます。いつもあなた様と共に歩むことができますように、どうぞお導きください。本日礼拝の中で御言葉を取り継がれます堀田牧師を主がご聖霊によって満たしてくださり、あなたの御思いを十分に語ることができますように、また聞く私たちの一人一人の心を開いてくださり、今週から始まる一週もあなた様の命の御言葉に生き従うものとさせてくださいますように、どうぞお願いいたします。この礼拝を最初から最後までおいだねし、私たちの救い主であられる主イエスキリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。使徒信条を皆様とご一緒に告白いたしましょう。ピンクのファイルに使徒信条がありますので、こちらもご覧ください。使徒信条、私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はエペソ人への手紙6章16節、新改訳2017版では392ページ、第3版では381ページになります。それではエペソ人への手紙6章16節をお読みいたします。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。牧会の祈りを堀田牧師にしていただき、その後信仰の大盾を取りなさいと題しまして説教をしていただきます。
牧会のお祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、あなたの御名をあがめます。主イエス様の恵み、父なる神の大きな愛、ご聖霊の親しい交わりがなければ、 私たちはとっくに自分の罪のゆえに永遠の滅びに行っているものであります。しかし今私たちは救い出されただけではなく、毎日あなたの愛に包まれ、そして永遠にあなたに愛されることを、奇跡的な恵み、驚くべき恵みを受け続けていることを感謝をいたします。コロナウイルスが今感染拡大しておりますけれども、その中で私たちが守られているのも神様の守りです。どうぞ全世界のこのコロナが収束しますように、今治療薬ワクチンが開発されていることがニュースに出てきますが、どうぞ安心なものができて、一日も早く全ての人に投与されて恩恵に被ることができるように、一般恩寵として今神を信じてない人にも神は働いておられますから、どうぞ豊かに守り祝福してください。また東教会は今日創立55周年記念礼拝でもございます。東教会は1965年、当時の北海道聖書学院長の品川先生が青梅府婦人宣教師のグラ先生宅で札幌東教会の名称で最初の主日礼拝を行われました。本日は55回目の教会創立記念礼拝であります。主の皆をあがめます。これまで多くの祝福と多くの試練がありました。と同時に今日まで守ってくださり感謝をいたします。これからも当教会を愛し、主が導いてくださることを感謝いたします。教会の頭である主イエスキリストにあって、共にあなたをあがめます。天の父様、今世界にあってはニュースには出てきませんが、迫害を受けている教会が、国々がたくさんあります。世界で迫害されているクリスチャンは抑圧と困難の中に置かれています。そして差別を受け、政府や自治体からの差別、不当な逮捕、暴力、人権を無視した扱い、特には殺害まで起こっています。身近な国としては中国、香港の人々は今言論の自由を奪われ、信教の自由を奪われ、そしてイエス様を公に信じ礼拝する人は命を落とされています。その中でも彼らは主を喜び、永遠の命を信じ、主を賛美しながら殉教の死を遂げています。どうぞ主よ、あなたがその方々に天での報いが大きくあるように、と同時に私たちはそのような現実があることを知り、今このように私たちは公に礼拝できることを当然と思わず感謝するものとしてください。今日本の国の統制する方がこの礼拝の中にやってきて、私たちを捕らえ、そして刑務所に入ることがないことは当然ではありません。世の輪にはそのようなことがあると書いてあります。今のうちに私たちは心からあなたを礼拝し、そして心から主を伝えることをしていくことができますように。本日御言葉を取り継ぎます。この元自身を十字架の血とご聖霊によって聖別し、奉仕を祝福してください。心を開いて説教を聞かれる会衆の皆さんに御言葉が心に届き、生きる希望と力を与えてください。基礎疾患等があり、今ご自宅で礼拝なさっている兄弟姉妹にとっても、このホームページを通して礼拝をなさるとき、主の御臨在が豊かにありますように。本日全世界の礼拝が祝福され、神様の御名が崇められますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。本日は信仰の大盾を取りなさいというテーマで 御言葉を取り継がさせていただきます。本日は特別な日で教会創立55周年の記念礼拝です。神は1965年に教会を生み出してくださり、その後新会堂建設の志を与え、約5000万の献金が捧げられました。1998年に今の会堂1億4000万の取得費用を与えてくださり、今年2010年、先月10月に返済総額約1億8000万を完全に返済させてくださいました恵みを感謝します。驚くべき恵みであり、そしてお一人一人は本当に神様の恵みに感動して捧げられたお一人一人を主が起こしてくださったことを感謝いたします。神はすべての必要の満たし主であることを私たちに証明してくださいました。そしてこのタイミングで、すべてに時があります、神様の時がありますが、くしくも先日11月15日、先週、次の世代を育てるために伝道師の招聘が総会で承認されましたことに、主の計り知れない計画を感じます。新しいステージ段階の幕開けです。宣教と成長の使命を果たしていく当教会をこれからも祝福し導いてくださることを信じ、神様に心から感謝いたしましょう。本日の御言葉の解き明かしに入ります。本日はこれらのすべての武具を身につけなさいとあります。これまで見ました神様がくださる武具は、真理の帯、正義の胸当て、平和の福音の備え、これらの上に加えて本日見る神の武具は信仰の大盾、四つ目の武具であります。悪いもの、悪魔が放つ火矢を見てまいりましょう。霊的な戦いに勝利するためには、敵である悪魔の策略を知ることが大切です。丸一、真理ではなく偽りを悪魔は入れようとしますから、いつも真理の御言葉に立ちましょう。二、神の義、正義ではなく人間の不完全な義で対抗させようとしますから、イエス様が十字架と復活で打ち立ててくださった神の義で救われていることを確認しましょう。3、人々を救う福音の備えをさせず、福音を語る機会を逃させようとする悪魔の妨害に対して聖霊に満たされようではありませんか。マリオン、霊的な火を私たちに放つことを今日見てまいります。火矢というのは当時の実際の武具の名前でありまして、先には鉄の矢尻がついており、貫通する威力がある上に、その先には幕が、麻布が巻かれ、火が燃えておりました。突き通し、燃やし、相手をパニックに突き落とす三重の効力があったのです。悪魔が放つこの火矢に対して、火矢とは何か、それはまず失望の火矢、不信仰の火矢を私たちに放つということであります。悪魔はいろいろなことで私たちを失望させようと狙っています。期待しているようにはならなかった、もうダメだという火矢を放ってきます。神はおられないのではないかという火矢もやってきます。神も誰も私を理解してくれないという火矢で攻撃してまいります。神は私を許してくださらないと誤解させるのであります。しかし被造物より何倍も強い創造者である全能の神の励ましの御言葉をいただきましょう。いつでも祈るべきで、失望してはいけない。 私たちは、私なんか誰も気にかけてくれない存在だと思うとき、神はこう語りかけられます。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると語りかけておられます。もし私たちが自分の罪を正直に神に告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいますと約束し、それを今私たちに実行し続けておられることを感謝しましょう。また神の御業はその時限りではありません。神は神の時に神の方法で御業をなされます。祈り続けましょう。祈り続けるときに福音を語ることは決して無駄にはなりません。神の分は人を救われることです。主を信じている私たちの分は、ノンクリスチャンの方々と関係づくりをし、愛を示し、祈りながら主の時に主を伝えることであります。家族、知人、友人に愛を示し、救いのために諦めないで祈り続けようではありませんか。神は働いてくださいます。使徒の16章31節、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと励ましの約束の御言葉があります。また悪魔は後悔、また自分自身や人への責めを入れてきます。ああ、こうしてよけばよかった、こうしなければよかった、ああ、言えばよかった、言わなければよかった、私のせいだ、あの人のせいだ、ああ、もうダメだ、という冷やを入れて攻撃してくるのであります。後悔と悔い改めは違うことをいつも確認しようではありませんか。悪魔が放つ火や用いる後悔は、悔やむことだけをさせて許して立ち上がらせてくださる神に立ち返らせようとさせないことであります。神が与えられた貴重な今という時間を無駄にし、神がくださるエネルギー、命を失わせてしまうのであります。聖書は見事にこう語りかけられます。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔い改め、神への立ち返りを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。神が受け入れられる悔い改めとは、自分の過ち、罪をごまかさないで認め反省し、神に正直に告白しお詫びすることであります。その時に主の十字架の血による神の完全な許しをくださり、神が許された自分を自分でも許し受けるようではありませんか。そして感謝しながら神に立ち返り、神と交わり、神と共に日々歩んでまいりましょう。虚しい後悔で日々を費やすことをせずに、すべてを主に委ね、主がくださる新しい一日一日を主と共に大切に生きてまいりましょう。自分の果たすべき分を主に感謝しながら、主により頼んで果たしてまいりましょう。自分の務めを十分に果たしなさいと言われております。裏に行きます。悪魔は過去のことには虚しい後悔という冷やを放します。と同時に悪魔は巧妙で、将来のことに対しては心配、思い煩い、臆病という冷やを放つことを覚えておきましょう。どうしようもないことへの後悔や将来の心配をさせることによって、神がくださる今日という大切な二度と来ない日、エネルギーを失わせようとするのであります。 悪魔より強い神の励ましの御言葉があります。神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と思慮分別慎みの霊を与えてくださいましたとあります。心に住んでおられる助け主なる聖霊様は私たちに必要な力と愛と思慮分別を与えてくださいます。あなた方の思い煩い心配を一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。心を配り守ってくださるからです。一切を神に委ねるとは自分は何もしないということではありません。全能の神にすべて結果も委ねながら祈りながら自分の分を果たすということです。コロナ感染予防もそうです。神様にコロナ感染から守られるように収束のために祈りましょうと同時に、私たちは祈るだけで何もしないのではなく自分の分として祈りながらコロナ感染の予防を徹底してまいりましょう。ですから神の分と自分に与えられた分をしっかり受け止めながら祈りながら識別し実行し、それを主に頼って果たしてまいりましょう。受験勉強や何かの資格を取る試験に臨むときも同じです。主よどうぞ助けてくださいと祈って何の努力もしないのが信仰的な生き方ではなく、神様に合格するように正直に祈りましょうと同時に、自分の分として日々その受験勉強また資格を取る勉強を祈りながら主から力をいただいて努力してまいりましょう。その祈ることと祈りながら自分の分の努力をすることは矛盾しません。説教準備も同じです。私は今日このように皆さんの前に説教をしておりますが、たくさんの時間をとって準備しましたと同時に、神様が助けてくださるように祈って今日説教しております。神様助けてくださいと祈ることと自分の分として祈りながら説教の準備をすることの2つは矛盾しないのであります。明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分ありますとイエス様は正直におっしゃいました。明日のための心配をしないとは、明日のための備え労苦を何もしないという意味ではないことを覚えましょう。心配と備えは全く違います。神を信頼し心配思い煩いに支配されないこと、神に心を支配していただいてその日その日に自分のなすべき分を主に頼って果たしてまいりましょう。信仰の大盾の言語は長短円形の戸に似た長盾を指しております。この大盾を取りなさい。それによって悪い者が放つ火矢をすべて消すことができます。私たちを守る大盾、悪魔の放つ火矢、失望、虚しい後悔、恐れ、思い煩い、このままでは個人と教会の経済はどうなんだろうとの心配を皆消すことができる信仰とは、主を信じて救われる信仰、そして主としっかりつながる信仰、真理である御言葉への信頼、どんな戦いや苦しみや試練の中でも全能であり私たちを心から愛してくださっている私たちの父親である神を信頼する信仰のことであります。民よ、どんな時にももう失望してもうダメだと落ち込む時にも神に信頼しよう。 あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。正直に祈ってよいのだよ。もうダメです、私はもう力がありませんと正直に祈りましょう。神は我らの酒どこである。私たちが自分の弱さを正直に打ち明けるとき、神は私たちに十分な恵みと力を与えてくださる酒どころです。何が起こるかを私たちはコントロールすることはできません。しかし起こった出来事への応答、どう対処するか、つまり失望するか、後悔に縛られるか、思い煩うか、そこにも主の支配を認め、そこに主の意味があることを認め、主を信頼することを選ぶかは主に頼って選ぶことができます。もう一度申し上げます。私たちは自分に起こることを、出来事をコントロールはできません。しかし起こった出来事に対して心配絶望を選ぶか、それとも神を見上げて神が全てを益としてくださるという信仰を選べるかは、聖霊によって助けていただけるのであります。具体的に申しますと、慌てず焦らず諦めないで、何かが起きた時にキリスト者は落ち着いて間合いを置きましょう。間合いを置くということは、そのピンチの出来事と自分の間にイエス様を置くということであります。静かに神と交わりましょう。その意味を思い巡らしましょう。主に尋ねながら一歩一歩歩んでまいりましょう。ピンチの時も全てを支配されていて慌てることがない主が共におられることを覚えていきましょう。神を愛する人たち、先行する神の愛を知り、神に罪を告白し、神に立ち返る人たちのために、すなわち神のご計画に従って救われた人たちのためには、全てのことが共に働いて益、益とは主の姿への成長という益、神の御業の前進という益となると約束されています。この事実を、信仰の大盾を持って信頼して歩んでまいりましょう。出来事の意味が今は分からなくても、意味とご計画を持っておられる神を信頼する信仰の大盾をいただいて歩みましょう。証しをさせていただきます。信頼されるときに神は心から喜び力をくださるというお証しです。私は小学生の頃、九州の熊本におりましたけれども、その時にもう60年近く前のことですから、すべて覚えていませんが、このようなことがありました。私は村の私より4歳ほどの下の少年の家に行って、その子と遊んでいたときに、その少年の、かわいい少年の、多分彼が2年生、私が6年生ぐらいだったと思いますが、小学生の時にですね、そのお母さんが、秀一君、うちの子を隣の町に連れて行って、おいしいものを食べさせてあげてくれないと言って頼んでくださって、いいですよということで、私はその少年をと一緒に、その隣の町に行きました。私の記憶が間違ってなければ、その少年は甲子郎君でした。甲子郎、ああしろと言わない素直な甲子郎君でした。で、私は道を歩いているときに、彼がですね、そーっと私の手を握ってですね、こう頼ってくるんですね。で、私はなんかもう その少年が可愛くてですね、僕のことをこんなに信頼しているんだと思って、もう今日はしっかり守ってあげようという思いに少年ながら思ったんですね。そしてですね、まあ、お店についておやつというか、まあ、昼食の時間というか、とにかく何か食べようかと言って、食べることになりました。村の小さな町でしたけれども、小さいお店に入って、私はじゃあ秀一兄ちゃんはこれを食べるからと言ってですね、そのこんなパンがあったんですね。今もあったら食べたいんですけども、大好きなパンをですね、こう外側はアーモンドのこう形をこうしているパンなんですね。で、中にはですね、私の大好きな白あんがたっぷり入っているパンをですね、買ったんです。で、小四郎君、僕はこれを買うけど君はどうする、好きなものを選びなさい。で、小四郎君がこう言いました。秀一兄ちゃん、僕も同じものがいいって言ってですね、彼はそのメロンのアンパンを買うんですね。その時も私は、かわいいな、この子はもう本当にもうしっかり守ってですね、こんなに信頼されているこの子をもう安全にお母さんのもとに返さなきゃいけないと思ってですね、帰りもしっかり手を握ってその帰ったことでした。その時私は子供ながらですね、幼い少年から自分のようなものでも心から信頼される時に、その信頼に応えたいという経験をした時に、神様のことが今思い起こすとよくわかるようになりました。神様は、私たちが本当に神様を信頼するときに、どんな時にも神を信頼せよ、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ、その私たちの素直な幼子のような信頼を神は本当に喜び、ここまで本気で私を信頼してくれるなら、私はその信頼に応えようと思われるということを、その体験を思い出すたびに、確信するのであります。そしてその後、私は北海道に来てしまいましたので、その小四郎君と再び会ったことはないんですが、風の便りではですね、彼はその後努力してですね、東大に合格して、そして歩んでいると聞きました。メロンパンの力大きかったんだなと思います。東大に合格したんです。神はすべての必要をすべて満たしてくださいますとあります。これもそうです。神はすべての必要をすべて満たしてくださると本気で信じるならば、神はその信仰に、その信頼に対して応えようと思ってくださる素晴らしいお方です。個人にも教会にもそれを満たしてくださる。私は当教会に使わされる前に、二つの教会でもう本当に人間的には考えられない経済的な厳しさの中で教会開拓をしましたが、神は本当に人間の思いも及ばない形で必要を満たしてくださったことを経験しました。そして東教会札幌聖書キリスト教会も、先ほど明かしたように信じられないほどの必要を神は満たしてくださって、1億何千万の必要を満たしてくださったわけです。自分の身に起こっているつらいことに身を任せず、つらいことをも支配しておられる神に身を任せてまいりましょう。悪魔は私たちが共におられる主を恐れ、忘れ、困難や悩みにだけ心の目を向けさせ、悪魔は落ち込むように不信仰の矢を投じます。そんな時に私たちは信仰の大盾を持って、悪魔の放つ失望や不信仰の火を払いのけ、全能で全ての満たし主の神を見上げて 信頼して歩もうではありませんか。私たちの信仰、これこそ世の罪を支配する悪魔に打ち勝った勝利です。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、今日信仰の大盾を取りなさいと語ってくださり感謝します。悪魔は不信仰、失望の火矢を放ってまいります。しかしその時こそ、一度も祈るべきであり失望してはいけない。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。どんな時も私に信頼しなさいという御言葉によって、信仰の盾を持って打ち勝っていくことができるように、そしてあなたは私たちが幼子のようにあなたを信頼し生きるときに、神は私たちを決して裏切らず、私たちが神を信頼する信仰を喜び、その信仰に応えてくださることを、この地上の生涯の中でもこれからも経験させてください。尊いイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
応答の賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちいただき、聖歌514番光の高地にを賛美いたしましょう。
光の高地にたむろなせる主の強者たち、御顔されよ。谷間に隠れて隙を浮かご、悪魔の手下の数は惜しい。信仰は勝利、信仰は勝利、信仰持てよと悪魔に語る。御旗は愛なり、膝掲げよ。剣は聖書の御言葉なり。昔の聖徒に習い進め、彼らは墓にも手を引かせぬ。信仰は勝利、信仰は勝利、信仰持てよと悪魔に語る。さほりし幕やおいで、不具に身を固め敵地に行か、救いの兜に平和の靴、正義の胸当て、真理の帯。勝利、信仰は勝利、信仰持てよと悪魔に語る。
どうぞお座りください。献金をいたします。信仰の表れである献金は自由です。ご用意のある方はお捧げください。献金は主の恵みに感謝し、御言葉に応答しながら自分自身を捧げる信仰を表すものです。祈りつつ捧げ物を聖別し、心を込めてお捧げいたしましょう。 それでは司会者が献金のお祈りを捧げいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。信仰の大盾を取りなさいと御言葉を語ってくださりありがとうございます。悪魔の惑わし、失望、後悔、恐れ、思い煩い、心配、それらのものに心がすぐに傾きやすい弱い私です。もうダメだと思う時にもすぐにそういうふうに思ってしまいやすいものですけれども、すでに悪魔に打ち勝たれた主を信頼し、主を見上げて歩むことができますように、どうぞこの一週もお導きください。いつも私たちに必要なものを与えてくださりありがとうございます。今お捧げいたしました献金を主の御用のためにどうぞお持ちください。このお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。報告の時ですが、州法にあります教会活動のお知らせと教会関係者のニュースは各自ご確認くださいますようお願いいたします。報告の右下に記載されています大人と子どもの暗証聖句を皆様とご一緒に一度、お読みしたいと思います。それでは3、はい、目を覚ましていてすべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。エペソ人への手紙6章18節後半。主の祈りを皆様とご一緒にお祈りをいたしましょう。こちらもピンクのファイルに主の祈りがありますのでご覧ください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。お立ちできる方はお立ちいただき、正英教会福音賛美歌271番父子聖霊の賛美し、その後祝祷を堀田牧師にしていただきます。
どういたします。主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、ご聖霊の親しい交わりが集われたお一人お一人の上に、ご家族の上に、ホームページを聞いて ご自宅で礼拝なさっている一人一人の上に、ご家族の上に豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。これをもちまして2020年11月22日の終日礼拝を終わらせていただきます。ありがとうございました。